天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。今日の天塩川物語は天塩町についてご紹介します。今日はこの天塩町の中でも天塩川歴史資料館にお邪魔しております。この資料館はかつては赤レンガとして親しまれておりました旧役場庁舎を、再生して平成元年に開館したという資料館になっています。今日はこの歴史資料館で母なる天塩川とともに天塩町の方々が歩んでこられた町の歴史などなど一つ一つ教えていただきたいと思っています。本日お話を伺いますのはここ天塩川歴史資料館の管理人さんでございます、高芝幸子さんです。高芝さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
さあ、それでは先ほどご紹介させていただきましたこの歴史資料館なんですが、外から見るととってもレトロな雰囲気で、赤レンガがですね綺麗に積み立てられた2階建てになっております。この建物なんですが、実は旧役場庁舎だったということなんですよね。
はい、そうですね、
うん、
それであの平成元年から天塩町の歴史資料館として現在に至っております。
はい、ここの赤レンガが初めに建てられた年というのは何年？
昭和26年に経ちましたね。
かつては役場ということですので、昔の姿として覚えていらっしゃる方もまだまだ多いのかもしれませんね。
そうですね。
はい、まあ、こんなに長い歴史がある建物ではあるんですけれども、本当にですねこう外から見ると昔の街の雰囲気を思い起こすこともできますし、また実際中に入ってみますとびっくりするぐらい綺麗に整理されておりまして、床もピカピカでですね、壁もとっても綺麗で、ここは土足で入っていいということなんですけれども、思わず靴を脱いでしまいそうになりましたけれどもね。はい、ここには、この天塩町のこれまでの歴史、こういった数々の品々が、ここへ持ち込まれて資料館としてオープンしたということなんですけれども、大体何点ぐらいの展示物が、ここには展示されているんでしょうか。
中にはですね、619点の展示物がありますね。
はい、
それであのテーマをですね、
はい、
あの天塩から天塩へということと、
はい、
川と海の暮らし、
うん、
町の暮らし、
はい、
原野の暮らし、
お
天塩川の恵みということで、
はい、
それにあの分けて展示しております。
はい、あ、もう本当に原始的な生活をされていた頃のこの天塩町ですとか、さらに昔のですね化石が見つかったということから、天塩コククジラという話も後ほど出てくるかとは思うんですけれども、こういった化石のお話なども登場してくるかと思います。ですが、まずこの619点もある中で一番初めに登場する展示物というのがとても目立っているわけなんですが、こちらご紹介していただけますでしょうか。
はい、こちらに展示しておりますのは長門船といいまして、
はい、船ですね。
はい、明治の末期から昭和の初期まで、
はい、
あの生活手段として生活物資を運んでた船ですね。上流100キロメートルぐらいまで行ってましたね。
100キロまでこの木造の船で出ていたということですからね。
はい、実際の2分の1の大きさなんですけど、
はい、これだいたい15-16メートルぐらい今ありますでしょうかね。
そうですね、
これが半分ぐらいの大きさになったものということですので、
そうなんですね、
実際はこれの倍ぐらいあったということなんですが、はい、まあ、それにしてもさほど大きいというものではないかもしれないんですけれども、ね、これで100キロも、ね、行き来していたということなんですよ ね。実際どういったものが運ばれていたんでしょうか。
あの天塩町からは昔天塩町であの 木材がたくさん豊富だったんですよね。
はい、
それで木材をそのまま丸太のまま積んで、
はい、
上流 100km ぐらいまで運んでいきまして、向こうから帰りはあの生活物資の味噌とかお米とかお醤油とかをあの積んで帰ってきましたね。
なるほど。
それでこの船はまだエンジンがついてないので、
はい、
手漕ぎですね。
うわー、そうなんですか。
それで上流 100km くらいまで手で漕いで行ってたんですよ。
ねえ、100キロ漕ぐというのはまあなかなか1日かけても
何日もかかっていったと思いますよね。
ですよね。1日じゃ行けない距離ですよね。まあこのかつてこの手塩ではこの木材の産業が活発だったということなんですけれども、
ね、そうですね。
はい、ということは昔の手塩町というのは漁業とともに、こうして木こりさんですとか、
はい、
こういった林業に携わる方も大変多かった。
そうですね、うん、だからあの手塩町にも木工所というものが何軒もありましたね。
ああ、そうなんですか。そこではやはり家具を作ったりですとか、
そういうものじゃなく製材ですね。
ああ、これからお家を建てられる方々へ向けた製材が作られる木工所が大変多かった、は
い、そうです。
あ、そしてそこで作られた製材をこの長門船で運んでいたということなんでしょうね。なるほど。そして帰ってくる時には味噌ですとかお米ですとか醤油を持ち帰ったということですから、
そうです、
はい、まあ、帰ってくるのもまた楽しみに待っていた方々も多いのかもしれませんね。
そうですね。
はい、なんだかこうして考えただけでなんとなくね、昔の方々がこういう気持ちだったんじゃないかなというのも分かる気がしますが、この入って入り口すぐにあるこの長門線、これは実際に、昭和7年頃にエンジンが取り付けるまでは、そのまま、自分たちで操られていたということですからね。だいたい何人ぐらい乗ったんでしょうね。
何人ぐらい乗ったんでしょうね。最低でも2人は乗ってると思うんですよ ね。
そうですね。
1人でずっと何日も手で漕いではいけないもんね。
ですよね。いや、これがねたくさんあったんだと思いますよ、きっと昔の手塩町にはね。
だからあの正面にあの写真を拡大してありますけど、
はい、
これは当時の港の様子ですね。
あ、そうですか。
木材がたくさんありましてね、
もう今では信じられないくらいこの木造でできた船がたくさんあって驚いてしまうんですけれども ね、昔はこういった船が大変多かったということで、手塩のこの港がにぎわっている様子というのを白黒のね、はい、写真なんですが見ることができるようになっております、はい、まずはこの長門船についてご紹介していただきましたが、はい、実は表彰されたということですね。
そうなんです、
はい、
平成21年の2月23日にですね、
はい、
経済産業大臣よりも認定書をいただきました。
はい、
はい、近代化産業遺産として認定されてます。
はい、まずは高島さん、船について教えていただきました。ありがとうございました、はい。まあ、入り口から入って次はどのような順路をたどっていけばいいんでしょうかね。はい、はい、それではここをですね歩いていきますと、まあ、昔役場だったということなんですけれども、はい、なんだかこうドラマか映画で出てきそうな素敵な部屋がたくさんありますが、
そうですね、やはり昔はあのニシンをたくさん大量に取れました。
はい、漁業の町ということで、昔の手塩はこのニシンが多かった
です、ね、そうですね、あの、
はい、
港もあの鱗でいっぱいだったっていう感じですね。
これはね昔使われていた道具がたくさんありますけれども、
はいはい、
まあ、大きな太いね、縄で作られた網ですとか、はい、それから大量バターでしょうかね、はい、これはね、
あと木鼓と言いまして、
はい、
この木のある背中に女の人がしょっ担いで、
はい、
あの船からニシンをこの木鼓に積んで、
はい、
あのお釜で下ろすんですよ。
あ、じゃあ下ろす役割は女性の役割だったんでしょうか ね、
はい、
うね。あ、こうして木材でまだ作られておりますが、よいしょと後ろにニシンを担ぐような形で、はい、
そうです、
はい、船から下ろされたニシンを運んでいくということなんです ね、このニシンというのはその後どういったふうに、まあ、加工されたりしたんでしょうかね。生で当時は
あと磨きニシンにしたりしてましたね。
はい、
まあ、あと余ったニシンはあの魚粉ですか、魚カス、
そういう
飼料の一つとしても使ってましたね。
そうですか、まあ、大量といっても今では想像できないほどの大量だったんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、この手塩という町はかつては、まあ、今もそうかもしれませんが漁業で潤っている一面もありますが、
はい、
昔はこのニシンが
そうです、
大変遅れた、ということなんですね。
この豊田頃はやはり青森とかあちらの方からも出稼ぎの人がたくさん来てましたね、はい、こちらにね、
はい、それでは、はい、その他の展示物いきましょう、はい、ここは
あとここはあの旧役場だったということで、
はい、町長さんの
町長室をそのまま残してあります。
あ、そうですか、はい、いや本当にですね、大きな立派な金庫が、はい、まあ、目立つわけなんですけれども、はい、まあ、まだ平成になってからここは歴史資料館になったということですの で、 そうです、ね、当時この役場の職員として使ってた方々はまだまだ懐かしい場所なんですよね。
そう思いますね、
でこちらの方がですね、はい、その奥になります。こちらもまた別の部屋になっていますけれども、
ここはあの手製部から手塩へということで、
はい、先ほどご紹介いただきました、はいはい、これはどういった展示になっているんでしょうか。
あの北海道の先住民のアイヌの方々のことを展示してますね。
あ、はい、あ、アイヌの方々が生活をされていた頃からの話ですね、
はい、はい、それでですね、うん、手塩の地名の由来がですね、
はい、
アイヌ語の手塩っぺっていうところから手塩っていう名前がつきました。手塩っぺっていう意味はですね、
はい、
ヤナの多い川という意味なんですよ、
はい、このヤナという場所では、はい、食料となる鮭などもね、
そうですね、
取れたという話も聞いたことがありますけれども、はいはい、この地名はもともとはアイヌ語ということですからね、はい、またそのそれより古くはこのテセウとおっしゃいましたけれども、はい、
テセウですね、
テセウとも呼ばれていたんですね。
そうですね、
はい、
テセウ、テシホ、テシオとなってますね。
あ、テセウからテシホになり最終的にテシオになって、
そうです、ね、
今は天の塩と書くようになっておりますけれども、はいはい、それはもう明治2年頃のお話、
そうですね、
ということですので、アイヌ語からこうしてだんだん手塩になるまでも、
で、
まあ、長い歴史がありそうですね、
は
い、
それでは引き続き、手塩川歴史資料館の2階に、私たちはやってまいりました。またここからですね、高柴さんにいろいろとご説明をしていただきたいというふうに思います。高柴さん、2階のフロア、これはまずどういったふうになっているんでしょうか。
そうですね、ここはですね、あの原野の暮らしということで、
はい、
昔のあの畑を起こした道具とか、
はい、
生活したあの必需品とかが展示してますね、
はい、
今は耕運機とかありますけど、
はい、
昔はやっぱり全部手作業ですので、
はい、
こういうような道具が全部陳列してます、う
んうんうん、でまたここに、農家の一日、衣類、履物、味噌作りなどといった、こういった資料もありますけども、
はい、
こういったこともまあされてきたということなんでしょうか。
そうですね、あの味噌作りなんかも自分たちで味噌を作って、
はい、
そしてあの食べてたんですよね。
衣類履物の方では、まあ、冬は、かすりのモンベイ、かすりのは
モンペイっていうんですね。
モンペイですか。
モンペイ、モンペイ
っておっしゃるんですね。かすりの綿入れの半茶を着て、わら靴を履いての通学でしたとかっていうふうに書かれてますけども、これはまあ、はい、学童の方のことを、
学童ですね、
ことをおっしゃってるんですね。
そうですね、
はい、ということでここではですね、はい、大地とともにということで、
はい、
まず、高柴さんの方から、お話をいただきました、私たちの目の前には、お座敷のような、空間が見えてきたんですけども、はい、これは何なんでしょうか。
こちらはですね、
はい、
昭和の初めの頃のある農家 の、
うんうん、
あの夕食の支度の、
はい、
あれですね、陳列ですね。この陳列はお膳がついてますので、これはあの中流階級くらいの農家のお食事だったと思います、はい、
とても綺麗な、まあ、食器やお箸だとかそういったものが並べられてますね。
そうですね、はい、これ中のお祝いの時のご馳走のお膳だと思うんですけど。
そうなんですね、
あとこちらはですね、こちらの方はですね、はい、あの馬につける引っ張る道具ですね。あの畑を耕かしたりするのに馬にはお世話になってやってもらった道具ですね。
前の方に写真の方も展示されてますけども、
はい、
ここに展示されている木を馬につけて、
はい、
それを農家の方々が、まあ
はい、
馬を誘導しつつ、土地の方を耕していったと。
そうですね、はい
はい、
馬に大変お世話になってた。ここは牛馬刀観音っていうのを、
牛馬刀観音、
はい
はい、
これにあのお供え物をしたり、馬と牛を祀ってた観音様を
陳列しております。
これは記念碑とかいったそういったものなんでしょうかね。
そうですね、
で東観音、はい、原野の祈りというものが、はい、こちらには展示されています。はい
それとですね、こちらの方にあの木材が、はい、町もあの昔はあの、
はい、
木材が大変豊富でしたので、はい、これはあの陳列しての樹齢228年の、はい、赤エゾマツなんですけど、主にあのピアノなんかに材料として使ってましたね、
はい、大変大きいですね。私身長156センチなんですけども、はい、対して僕の身長とは変わらないぐらい、
そうかも、ね、
幅がとても大きい、
これで樹齢228年経ってるんですよ、
はい、でも年齢が経ったなんとも貫禄のある木がこちらにはあります、
はいはい、これはですね、
はい、
1995年の8月に天野一之氏によって、
はい、
手塩町にダンノップってあるんですよ。
ダンノ
ップ、そこであの大型動物の化石が発見されまして、
はい、
あの北海道教育大学の木村教授によってクジラであることが確認されて、
はい、
翌1996年の8月に、
うんうん、
あの発掘しましたね、
はい、
手塩町というかあの北海道全体で盛り上がったんじゃないでしょうかね。
なるほど、
ごく一部なんですけどすごく大きいもんですよね、
はい、一部とはいえ大変、場所を、まあ、たくさん使っていると言いますか、
はい、
まあ行っていた頃にはとても大きかったんだろうなというふうに、
そうですね、
こちらには展示されてますね、
はい
はい、
それとあとこちらの写真の方がですね、
はい、
その発掘した時の山あいになりますね、
はい
はい、
こちらの方でまあ掘ってこういった化石の部分などをまあ見つけたっていうことなんでしょうね。
そうです、
はい、
材木を切り倒すノコとか
ノコ、
はい、
これを使いまして先ほど見せていただいた松花の、
はい、
樹齢228年のものを紹介していただきましたけども、
はい、使った道具とかをたくさん陳列してますね、
はい、ということでこちらの方にもですね、ノコ、そしてこれは
寒じきっていうのかな、
あ、寒じき、
雪が多いから、雪を踏みつけて、
はい、
あの木のとこまで行って木に倒したってことですね、
はい、こちらに展示されているものは手塩町の小学校のものなんですよね。
はい、はい、そうです、はい、こちらのあの方はですね、
はい、
15、6年前までは生きてた方なんですけど、その方からお借りして、
はい、
全部陳列してますね、
はい、
それとここに青い目の人形が一体陳列してますね、
はい、この可愛らしい、なんか、
はい、これはあの昭和2年にですね、
はい、
アメリカの子どもたちから日本の子どもたちへということで、
はい、
友好の印として、
うんうん、
200体余りが人形が保存されたうちの1体ですね、はい、ここにあります。
とても保存状態がいいのか、とてもお人形さんが綺麗ですね。
そうですね、可愛いですよね、はい、これはあのですね、その地区によって青年団っていうのが作ってあるんですけど、
はい、
大正13年に作られた青年団の写真が何点か陳列してますね。
これも、手塩町の開拓に携わったような方たちの、
そうですね、この方たちの力が大きかったと思いますけどね。
そうなんですね、この方たちの、まあ、お力がありまして、今の手塩町がある
です、ね、
ということですね。
本当です、はい
はいはい、そしてまだまだ続きますが、
これは昔のアイヌの方の、
はい、
茶師とかそういうものですね。
目の前に、この小さな模型ですか、
はい、川口遺跡っていうとこなんですよ。川口汽船に、はい、
川口汽船にあります川口遺跡ですね、
はいはい、それを縮小したのがここに陳列してます、はい、
とても、造形が綺麗な、まあ、こちらの、ミニチュアなんですけども、
はい、
こういったものも展示されているということですね。
そうですね、
はい、手塩海岸の断面図ということで、こちらには、はい、まあ海抜0メートル、0メートルからマイナス10メートルといった細かい説明まで繋いだ、はい、データとかそういった説明もございますね、はい、
そうですね、
はい、
これは薩摩文化の時の時とかを手塩高校 の、
はい、
あの資料部で発掘しまして、それをいただいて、はい、こちらで展示してますね。
資料部の方たちが見つけられたという
ものですね。手塩高校ですね、
はい、学生の皆さんが見つけたということで、
はいはい、
こちらも大変、保存状態が
はい、
よろしいのか。
約1000年前ですもんね。
1000年前、
はい、
あの復元されている、
はい、綺麗にね、
はい
はい、
化粧川歴史資料館さんの方では、はい、開館期間中には、展示会やイベントなどこういったものはあるんでしょうか。
はい、ありますね。今年の場合はですね、はい、日本ハムファイターズの、はい、あのファンの方たちあののファン会というのがあるんですけど、はい、そのファンの方たちの持ち物のユニフォームとか、はい、いろんなものの展示会がありましたね。
あ、なるほど。
ここであのミニ演奏会とか、はい、中学生とかのミニ演奏会とかやったり、はい、あと昔の雑誌だとかね、うんうんうん、そういうものの展示会とか毎年1回か2回はやってます。
まあそういったさまざまなイベントもありまして、まあ、市の方たちの交流を深める場にもつながっている、はい、ということなんですね。
はい、
そして、高芝さんはご勤務されて、まあ、7年から8年というふうにご説明を、はい、前半部に、いただきましたけども、勤められて、嬉しかったことや、ご苦労が、まあ、きっとあったかとは思うんですけども、どういったことがありますでしょうか。
やはり嬉しかったことというのはですね、はい、あの来ていただいて、うん、そしてあの旅から来ていただいて喜んでね、はい、あのおばさんまた来年も来ますよって言ってくれたり、うん、あのついてか東京の方から来た方とかが、はい、あの向こうに着いてから、うん、着きましたおばさんとかって連絡いただいたりするのがすごく嬉しいですね、
う
ん、
大変やっぱり来ていただいた方からそういったメッセージっていうのはね、はい、心温まるものがありますからね。
そうですね、
嬉しいですよね、はい。それでは、ですね、これまでさまざまなことを、ご説明、お話しいただきました高芝さんにですね、最後に、手塩川歴史資料館そして手塩町の魅力をですね、お話ししていただきたいなというふうに思うんですが、
はいはい、手塩町の魅力はですね、はい、やはりあの自然がいっぱいで、うん、あの手塩川の恵みということで海の幸、はい、あと山の幸、山菜、いろいろわらびとかふきとかね、たけのこ、浜防風、はい、たくさんのそういう幸に恵まれてまして、うん、あと町民の方たちも本当にあの皆さんね、はい、あの心温かく、うん、そして皆がもう親戚のような感じで付き合えるような町なので、はい、私はこの町が大好きですね、
はいはい。まあ、手塩町と、まあ、隣接してますこの手塩が、さまざまなつながりがあって、さらにそこからまあそこに住む人たちとの、まあ、交流がいろいろたくさんあるということですね。
はい、はい、そうです、
はい。ということでですね、今日は、手塩町の手塩川歴史資料館管理人でございます、高芝幸子さんからお話を伺いました。高芝さん、今日はお忙しいところどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。